経営者の志。こんにちは、こえラボの岡田です。営業マンの方は印象を良くするためにどのようにしているでしょうか？実は話し方がとても大切な要素になっています。今回は話し方について伺いました。まずはインタビューをお聞きください。今回は話し方コンサルタントの高山ゆかりさんにお話を伺いたいと思います。高山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず高山さんは、話し方コンサルタントとしてどんなことされているのか、そのあたりからお話を伺えるでしょうか？
はい、わかりました、はい。私はですね、営業マンの方が第一印象がより良くなるような声の出し方とか、話し方、身振り手振り、そういったことをお伝えしていたりとか、あとはプレゼンテーションとかセミナーをたくさんの人の前でする機会が多い人に向けて、その遠くまでよく通る声の出し方だったり、あとは伝わりやすい言葉の選び方とか、そういったことをお話ししてます。
そうなんですね。やっぱり声だけでもだいぶ印象は変わるものですかね。
変わりますね、そうなんですよ。どうしても話し方って、なんて言うんでしょう。重要視をそこまでされてないっていうか、例えば見た目が大事だったりとか、そう、人は見た目が9割とかも言ったり、しますよね。声の大事さっていうのはあんまり歌われたりしないんですけど、メラビアンの法則って、
あ、聞いたことあります。
あります。アルバート・メラビアンというアメリカの心理学者の方ですかね、が導き出した、その人の印象に関する法則によると、まあ、ちょっとざっくりとした説明になっちゃうんですけど、声の印象って大体全体の4割近くを占めるっていうふうに言われています。なので意外と、声の部分って、変えると印象変わりますね。
だから声のトーンとか、話す、速度とか、そういったことですかね。
そうですね。明るさとか。
だからそこをどういうふうにすると印象がこう変わりますよっていうことをお伝えしてるっていうことですか？
しています。
そうなんですね。もともとはどういったお仕事されてたんでしょうか？
もともとは、小さい時からアナウンサーになりたくて、それで大学を出た後、FM 局の、地方の FM 局のアナウンサーになったんですね。
そうなんですね。
で、今は、フリーでこうやって話し方を教えるという仕事をしています。
じゃあやっぱりそのアナウンサーの頃、まあ小さい頃からそういう話し方にすごく興味があって、そこで学んできたっていうことなんでしょうか？
そうですね。もともとアナウンサーになりたいなって思ったきっかけは、小学生の時に国語の授業で本読みをしたら先生が褒めてくれたとか、あと教室で大きい声でダジャレを言ったら、みんなが笑ってくれたっていう思い出があって、何か言った時に褒めてもらったとか、みんなが笑ってくれたみたいな思いがあって、アナウンサーにその時から憧れはあったんですね。でも、じゃあこう、もともと話が上手だったかとか、声が良かったかとか、そんなことは全くなくって、まず大学生の時に、アナウンサーになりたい人ってみんなアナウンサー試験を受けるんですよ。就職活動をするのと同じで、その時に書類審査が全く通らなくて、
そうなんですね。
で、30社以上ですかね、書類で落選してしまって、
そうなんですね。
そんな人私の他にいなかったんですけど、当時それは何かっていうと、履歴書に志望動機とか自己 PR って書きますよね。あの内容がちょっとこう、上っ面な言葉だったりとか、自分の本当の思いじゃないような、取り繕ったような言葉を書いてしまっていて、それで全然通らなかったっていう。
そうなんですね。やっぱり見る人が見ればわかりますよね。
そうなんですよ。伝わらない言葉で書いてしまっていたので、それをいろんな方に助けていただいたり、アドバイスをもらったりして、で、研究をして、これだったらいけるっていう、こう、自分の言葉で志望動機をかけてるって確信を持てた時に、ずっと行きたかったラジオ局に内定をいただけたっていう。なので、初めから上手かったわけじゃない。
じゃあそういった伝えた方も、やっぱり自分で工夫して研究して、どういう表現がいいのかっていうのも、その苦労があったっていうことなんですね。
その時に、 たくさん学ばせていただきました。
あの、うん、じゃあ、話し方コンサルタントとしては、
はい、
そういった、その伝える、あの、もちろん喋り方もそうかもしれないんですけど、そうじゃない、どういった言葉の選び方とか、そういったこともやってるんでしょうか？
あ、やっていますね。はい。どんな言葉で伝えるかとか、うん、例えば、そうだな、営業のお仕事をしている人って、うん、ご自身の商品とかサービスを、プレゼンテーションすると思うんですよね、はい、目の前の将来のお客さんに、
はい、
その時にその商品の魅力をどんな言葉で伝えたら相手に伝わるか、
うん、
っていうのとかを一緒にこう考えていっています。
やっぱりその言葉の選び方もかなり重要だったりするんですね、
う
ん、は
い、そうですね、それだけで伝わり方が変わってくるので、
はい
はいはい、
あ、じゃあ本当に、言葉の、通り方とかそれだけではなくて、うん、どんな言葉を選んで伝えるかっていうそのあたりのトータルが重要になってくるんですね。
そうですね、でもちろん声の部分も大事ですし、はい、それこそ滑舌みたいな、はい、聞き取りやすく喋るっていうこともとっても大事なので、うん、そのことも伝えてます、
うん、そうなんですね、
はい、
はい、あのこの番組は経営者の志という番組なんですが、
はい、
その高山さんにとっての志ですね、思いの部分もちょっとお聞かせいただきたいんですが、どういった思いで今のこの仕事をされてるんでしょうか。
もうとにかく伝えたいことの一つは、うん、はい、話し方は特殊能力とか才能ではなくて、うん、誰でも必ず変えられるんですよ。
うん、
繰り返し学んで練習することで、
はい、
で、なぜそれを伝えたいかっていうと、私自身が就職活動の時に履歴書が書けなくて苦戦をしたとか、あと実は滑舌がもともとあまり良くなかったので、アナウンサーになってからリスナーの方に自分の名前を聞き間違えられたりとか、
はい、
いうこともあったくらいなんですね、
はい、
でもそれも毎日訓練をして改善することができたと思っているので、
はい、
なんかそういう訓練をして練習をすることで必ず変えられる。で、じゃあどうやって訓練をしたらいいか、練習をしたらいいかっていうのをお伝えしていますね。
そうなんですね、うん、
なので才能じゃないよっていうのが、
うん、やっぱりそれはやっぱり日々練習していくと上手くなっていくんですね。
はい、楽器みたいな感じですね。
楽器なんですね。
はい、
それは声がっていうことですか。
そうですね、うん、自分の体が楽器 で、うん、
はい、
で声っていうのが自分の体という楽器から奏でられる音、
はい、
でその音をどうやって奏でましょうとか、
うん、
あと言葉を選ぶだとしたら、まあ、今度こう作曲みたいなっていうとちょっと大げさかな。
でも分かりやすいですね、うん、どんな、ね、はい、曲を選ぶのかとか、ね、
選ぶのかとかもありますし、うん、で何か楽器ってやってらっしゃったりしました、岡田さんは。
ちっちゃい頃にピアノをちょっとだけ。
やられてました、はい。多分最初は鍵盤の、こう、どこにドがあって、レがあって、ね、はい、で、右手を弾けるように、はい、左手を弾けるようになってっていう、こう、段階があったと思うんですけど、
はい、
話し方も楽器を習うのと同じなので、
そうなんですね。
そう。いきなりショパンの名曲が弾けるようになったりとかしないですよね。
はい、
そうそう。なので、一歩一歩練習していくと必ず上手くなるっていうのを伝えたくて。
そうなんです、はい。やっぱり段階を踏んでいくとできるようになるんですね。
はい。はい、
でも普段ね、我々喋ってるから、できてるような感じもするし、
はい、
でも習ってないからよくわからないので、
うん、そう
どうなのかなと思いますけど、ね、やっぱり基礎的なものからだんだん高度なものっていうふうになっていくんですね。
なっていくんです。そうなんですよ。まさに楽器は、みんな一からその楽器を学ぶと思うんですけど、
ね、
はい、話し方も学んだことはないけど、うん、日常の中でみんな当たり前に喋るので、
はい、
学ぶっていう発想がなかったりとか、うん、あとみんな普段自然にやっていることだから上手い人ってなんかこう才能に見えちゃうし、練習しても上手くなるってイメージがしにくかったりとかしちゃうんですよね。
そうですね、
うん、そう、
うん、できる人はね本当に最初からできて才能あるのかなって思いますもんね。
ね、そうですよね、
うん
うん、
で特に私もこうやってインタビューすることが多いので、
はい、
自分の声をこのマイクを通してというか、
はい、
録音したのを聞いたことないから、
はい、
なんか聞くと違うとか、
違いますよね、
慣れないとかってよく言われるんですけど、
うん、
やっぱりそれも練習して慣れていくと話し方とか慣れていくもんなんですかね。
そうですね、まず声は、うん、自分が話している声とイヤホンとかを通して聞こえる声っていうのは、うん、これ誰でも違うものなんですね、うん、で最初はやっぱりそこに違和感があったりとか、
ね、はい、
もしかしたら人によってはこういう声だったってイメージと違ったっていうところでコンプレックスになってしまったりとかするんですけど、はい、 なんて言うんですかね、こう、繰り返し自分の声を、録音して聞くことで、慣れていくし、
うん、
で、繰り返し聞くことで自分の癖にも気づけて、はい、それがまたいい練習、復習になったりするっていうんですかね。
うん。じゃあやっぱりそういった練習のやり方もあるっていうことなんですね。
あります。はい。
ね、ぜひね、こうやって日常的に使う、ね、言葉なので、そうやって習っていってね、普段から使っていけるといいですね。そうすると印象も全然変わってきますよね。
そうですね。話し方とか声で本当に変わるので。
うんうん、
はい。
はい。で、実は高山さん、ポッドキャストもされてるんですよね。
そうなんです、はい。7月に配信しておりました。はい。はいはい、
ね、声ラボの方で、いろいろサポートもさせていただいて配信して。
はい、になりました。ありがとうございます。
これ、かなりの人気番組になりましたね。
いやー、本当に、棚ぼたって言いたいと、
はい、
ありがとうございます。
は
い、
ちょっとその、ポッドキャストの番組もご紹介いただきたいなと思うんですが、どういった内容か、まずご紹介いただけるでしょうか。
はい。ズバリ話し方に関する内容で、
うん、
番組のタイトルも、話し方の話です。
うん、いうことなんですね。はい。
声の出し方とか、
はい、
あとはちょっとした話し方のコツ、うん、こういう話し方をすると印象がこうなるよ、うん、みたいなものを、1回5分以内ですかね。
そうですね。
もう本当にすぐに聞けて、うん、すぐに実践できるような簡単なものだけをお伝えしてます。
うん、はい。ね、はい、そこで具体的にこういうやり方がいいよっていうことも、ね、うん、いくつも例を、
はい、
お話しいただいているので、本当に聞きながら練習していただきたいですよね。
はい、もうぜひ簡単なので、はい、無料なので。
そうですよね。はい。
はい、
それから何か高山さんに、ちょっといろいろ教わってみたいなっていう方がいらっしゃるかと思うんですが、
はい、
どういったところからお問い合わせというか、情報を仕入れたらいいでしょうかね。
はい、今は主に LINE アットで、最新のセミナーなどの情報をお送りしていますので、ぜひ LINE アットにご登録いただければと思います。はい、
このポッドキャストの説明文にも LINE アットの URL を記載させていただきますので、
ありがとうございます。
はい、ぜひそこから登録していただければなと思います。
お待ちしてます。
はい。ではそのセミナーも開催されてるんですかね。セミナーでは具体的にはどんなことをお伝えしてるんでしょうかね。
セミナーでは先ほどもお話しさせていただいたような話し方が才能ではなくて、訓練で必ず良くなりますっていうことと、あと、じゃあどういうふうにしたら良くなるのかとか、
うん、
人前で話す力をつけるためには、どんなことをしたらいいのかというのを、ざっくりと。
あ、そうなんですね。
はい、お話ししています。
じゃあそこの中で実際に体験もできるっていうことですかね。
はい、個別のフィードバックもしていまして。
そうなんですね。
はい。
じゃあ自分自身でどうやればいいかっていうのを、高山さんから教えてもらえることができるんですね。
あ、そうですね。こう、どうやればいいかというよりは、うん、ご自身の話しているところを、実際に話していただいて、で、特徴をお伝えしてます。こういう声ですね、はい、こういう話し方ですね、うん、っていう。なので、改善点が見つかることもありますし、自分のいいところが見つかるところもあるっていう。
そうなんですね。
はい、
じゃあそこをフィードバックいただけるということなんですね。
はい、
じゃあそういった情報も LINE アットに登録すると随時送っていただけるということですね。
はい、セミナーの日程などお送りします。
はい。ぜひ登録いただければと思います。はい。本日は話し方コンサルタントの高山さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがだったでしょうか。体が楽器だとすると、声が音で、伝える言葉が曲にあたるそうです。そう考えると、聞きやすい音を出すことも大切ですが、どんな言葉を選ぶかということも大切だということがよくわかりました。就職活動で苦労した経験から、どんな伝え方が大切なのかということも学んでこられたんですね。そして、高山さんのポッドキャスト番組は、2ヶ月近くビジネスカテゴリーで1位を獲得しています。ぜひ話し方の話も聞いてみてください。そしてあなたの声で思いを届けられる、声で人柄を伝えてファンを作るポッドキャストセミナーを開催しています。声ラボウェブサイトからお申し込みください。ではまた次回。